建築系ラジオの、南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で今日はですね、9月の11日ということで、まだ学校としてはまだその夏休みなんですけども、そろそろ秋学期の授業がですね、少しこう近づいてきたということでですね、まだ暑い日が続いてるんですけども、少しちょっとこう日によってはこう、肌寒くなったり涼しくなったりするっていうね、秋の気配もちょっと感じ始められてきたかなっていうふうな時期なんですけども、僕らはですね、夏休みにちょうど院生の人たちと建築学会の北海道大会に行ったんですよね。で札幌に行きまして、8月の30日から9月の2日ぐらいまで札幌に行って、院生の人たちがですね、研究発表をやって、観光したりもしたんですけども、その後ちょっと短い時間で小さなコンペを院生の人たちと一緒にやりまして、そのコンペの提出がちょうど2日前に終わったっていうふうなところなんですよね。じゃあね、今日出演してもらうのは、研究室の角君と森さんということで、じゃあ、それぞれ一言ずつ自己紹介をお願いします。
はい、南研究室修士1年の角です。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうぞ。
南研究室学部4年の森です。よろしくお願いします。
はい、じゃあ2人は夏休みどうしてたのかな。角君はこの間北海道で一緒だったけどね。
はい、
角君はどうでしたか。
学会は修士のメンバーで先生と一緒に行きまして、発表させていただきました。と実家に帰ったり、修士のメンバーでコンペをやったり、いろいろとやってました。
そうね、学会ではなかなか厳しいツッコミも、ね、ありましたが、発表するいいトレーニングになったんじゃないかなと思いますけども、森さんはいかがでしたか。
そう、私はですね、夏休みで、大学最後の夏休みをすごい普通に楽しんでキャンプに行ったり、おばあちゃん家に行ったりとかして過ごしてました。
なるほど、満喫してたんですね。わかりました。大学生活っていうのはな、時間があるから結構ぼーっとしちゃうんですけども、一方で一日が大事だっていうところもあるからね、難しいよね。で今日はね、ジェームス・スターリングのレスター大学工学棟ですね、レスター大学工学部とも言われてますけども、この作品を取り上げてレビューしていきたいと思いますね。でこれは1959年から1963年っていうふうなことで、もう50年ぐらい前 の, 古い作品なんですけども、近代建築の、マスターピース、名作なんですよね。で僕の方でまずですね、少し解説しておきたいと思いますけども、このレスター大学工学部っていうのは、いわゆるですね、ブルータリズムと言われている、建築運動の代表作の一つなんですね。でこのジェームス・スターリングっていうのが1926年生まれでもう亡くなったんですけども、戦後 の, そのイギリスの建築界を代表する非常にこう重要な建築家の一人でですね、僕は自分の師匠の原博先生なんかにもこのジェームス・スターリングの作品がすごかったんだっていうふうな話を少し聞いたりしたこともありましたけども、これ大学のキャンパスの施設なんですけども、一見したところ大学のキャンパスのように見えないんですよね。あたかも工場のように見えると。それがブルタリズムっていう建築の一つの真骨頂でもあるんですけども、ガラスとそれからレンガによる、建築で、平面形態をですね、上から見ると、ごく普通の長方形の積み重なりのように見えるんですけども、45度に振られた、のこぎり状の、ガラスのトップライト屋根がですね、ずっとこう連なって続いていて、それがルーバーのようにもこう見えるんですよね。で、その実験棟の水平部分っていうのがあって、それからその研究室と事務室、それから講義室っていうものの動線をですね、3本のタワーでつないだ垂直部分からなっているというようなことで、機能的には結構分かりやすくなっているんですよね。研究室とそれから事務室と、それから講義室とっていうものがあって、それを3本のタワーでつなぐっていうふうな、形にこうなっています。それからその外壁としてはガラスとそれからレンガ、それからタイルで仕上げられていて、特徴的なのはこのディテールにですね、船舶、つまり船ですね、 まあ、船のいろんなその手すりとかですね、それから取っ手とかそういったディテールが組み込まれているんですよね。で、まあ、いろんなこう要素が非常にこうエレメンタルに、つまり要素がこう独立して存在しているかのように見える一方で、まあ、一つあのなんていうのかな、全体の印象としては非常にこうメカニカルな、まあ、工場のようでもあり、巨大な機械のようでもあり、まあ、一方で非常にこう形がデフォルメされた、まあ、船のようにも見えると。で、まあ、あの一つの建築作品としてはある意味そういった意味ではね、非常にこう難解とも言えるし、あの解釈をちょっとこう拒むような非常に難しい作品のようにもこう見えるんですよね、っていう風な感じなんですけども、じゃあね、これ結構難しい作品なんだけど、ちょっと2人にね、あの話を聞いてみたいと思いますけどね。まず角君、このレスト大学工学部ね、あのこれ作品集とかで見てみてどう思いました？
最初大学の工学とっていうよりかはやっぱ工場っていうイメージがあったんですけども、うん、そのやっぱこの時代っていうのがやっぱ60年代の初期っていうことで、うん、その多くの建築家がこのあとすごい名作をたくさん作る上での先駆けっていうのをやっぱ感じましたし、うん、そういった意味でも箱型の建築からと一歩抜き出した立体的な感じが、うん、この新しい時代っていうのを感じさせました、
うん、なるほど。まあ、時代を切り開く作品っていうことね、っていうことですか、はい。まあね、これ例えば1963年っていうことは、まあ、丹下健三さんとかが結構一番活躍していた時期でもあるし、まあ、時代的にはね、まあ、丹下さんとかと大体同世代ぐらいの人っていうか、まあ、丹下さんよりもちょっとあのこの人の方が若いですけど、60年代って言ったら、まあ、モダニズムの建築が一番その、まあ、華やかに展開していた時期でもあるので、まあ、ちなみにこれあの1963年というとね、今これ建築20世紀を見ると隣にはベルリンフィルハーモニー、ハンス・シャローンのフィルハーモニーのホールが載ってるんですよね。だから非常にこ の, あのフィルハーモニーホールっていうのが有機的な建築、オーガニックアーキテクチャーのまあ一つの事例として出ている一方で、また別 の, その文脈でね、あの非常にこう変わった特異な形態を持ったそのブルタリズムの建築がイギリスにおいて生まれたっていうのは、まあ、これは非常にこうシンボリックなその時代の一つの符号だなというふうにもこう思うんですよね。じゃあ森さん、これどうですかね、まあ、4年生にしてみたらこれ知らないでしょ、この作品ね。
知らなかったんですけど、どうですか。その工学部の棟ってことで見たんですけど、その工場っていうか基地みたいな感じっていうのも私も感じましたし、とガラスとそのレンガでできていて、そのガラスがなんか平面的に使われているだけではなくて、すごい立体感のあるというか立体的に使われている部分が多かったっていうふうに、それはすごい珍しいというかいう感じで思いました。あとその細部にあの船舶のディテールがあるっていうことだったんですけど、そのジェームス・スターリングさんのそのお父さんが造船技師だったっていうのが、そういうのところから影響を受けてやったのかなっていうふうに感じました。
なるほど、それはあるかもしれないね。あのこれ今手元にね、あの僕の手元にあのケネス・フランプトンの現代建築史っていう本があるんですよ。でこの中にね、あのニューブルータリズムと福祉国家の建築っていう章があって、まあ、いわゆるイギリスのブルータリズムの建築について解説してるんですね。でこの中でこのまさにこのジェームス・スターリングのレスター大学工科と工学部のことが解説が載ってるんだけども、今森さんが言った話の延長で言うと、まあ、この建物にはその今話したように船舶の船のディティールっていうものがいろいろ応用されていて、例えば甲板の手すりであったり、昇降口のはしごであったり、あるいは通風塔だとかっていうふうなものが結構いろいろ使われていて、実はこれは何かっていうと、一つはコルビジェのルック・コルビジェ の, その建築を目指しての中に出てくるんですよね。ルック・コルビジェの建築を目指してっていう本の中には、例えば工場とか、それから船とか、それからあの、農場のサイロとか、あの倉庫とかね、そういったものが結構出てきて、すごく風変わりなあの建築論の本になってるんですよね。でそれがあの実はこのレスター大学の工科棟っていうのは非常にあのそれを、うん、違った形で応用参照しているようなその嫌いがあって、あの実はこ の, その、レスター大学工科棟自体がコルビジェがそのオマージュとして挙げていた船としての建築、あるいは工場としての建築みたいなものを、実はこれが一番最もその分かりやすい形で体現してるっていうふうにも言えるんですよね、うん、 だからそういった意味ではね、近代建築を考える上ですごく重要な作品なんですよ。ね。でね、これね、あのブルタリズムって言ってもね、みんなわかんないでしょ。ブルタリズムって一言で言うと何かって言ったら、あのまあブルータルってのは荒々しいって意味なんですね。野生的とか荒々しいとか、まあ非常にちょっとこう暴力的な感じがすると。つまりその例えばアルバ・アールトとかさ、まあ、あのスターリングはアルバ・アールトのことを尊敬してたって言ってたんだけども、アールトとかね、それから、まあ、いわゆるその地域主義的な建築家によく見られるような場所に馴染んでいたりとか、場所のことを考えている建築っていうふうには一見見えない、ね、見えない、うん、まあ、あの例えば有機的建築って言われるものの中にも場所のことを考えているものって結構あると思うんですけども、あのフーゴ・ヘリングとかもそうだしね、まあ、ハンス・シャローもある意味そうなんですけども、ところがこのスターリングの建築っていうのは場所のことを考慮しているように一見見えないわけですよね。まあ、そういった意味ではね、この荒々しさっていうのは例えばレム・コーラウスにも通じるものが結構あるんだけども、あのだけどもね、このよくよく見てみるとブルタリズムっていうのはそう単純なことではなくって、まあ、非常にこう時代の流れっていうものを、背景にこう映し込んで、 あえてこういった極端な形、まあ、ブルータルな非常にこう荒々しい場所から切断されたような非常に得意な形態を出しているというような側面もあるんですよね。でね、このケネス・フランプトンのね、まあ、これ中村俊夫さんっていうあの有名な人が訳してるんですけども、現代建築史っていう本、まあ、これは制度社から出てるんですけども、この中にこのブルタリズムとそれからスターリングの作品について書いてるところがあるので、そこをですねちょっとだけこう紹介しておきたいと思いますね。まず一つは、ブルタリズムの作品っていうものが、コルビジェの影響を非常に受けてるっていうことがこうあります。でここちょっと読んでおきますと、まあ、ブルタリズムっていうのは1950年代にですねイギリスを中心として広がった建築運動なんだけども、ここでですねちょっと読んでおきますが、まあ、ロバート・スミッソン、スミッソン夫妻っていうですね、あロバート・スミッソンじゃない、ごめんなさい、スミッソン夫妻っていう建築家の、グループがいたんですけども、その人たちも、このブルタリズムに参加していたんですけども、ブルータリズムの様式の発展はコルビジェの後期の作品のボキャブラリーに追うことが大きいと。コルビジェ自身による地中海地方のバナキュラーに対する自覚とその活性化は1948年のルクエロブ計画の中に歴然と現れているが、それがブルータリズムの感性の形成の母体となったのであると、スミッソン夫妻、まあ、このスミッソン夫妻っていうのは、ブルータリズムの建築家グループの一人なんですけども、一つなんですが、スミッソン夫妻はミーセの熱狂ぶりを見せながらもル・コルビジェの打ち放しコンクリート手法による巧妙な焼き直し作品を作っている、1959年、彼らは次の言うまでになった。ミースは偉大だ、コルブと意志が通じ合う、同様に1955年、ジェームス・スターリングはジャウル邸を訪れて衝撃を受けると。これジャウル邸っていうのはコルビジェの作品なんですね。それは熱狂以上のもので、以後彼はこれを手本とするようになると。ジャウル邸の統治法と1955年のスターリングによるハム・コモン集合住宅の様式との間に密接な商関係が、あることは論ずるまでもないと。でちょっと飛ばしまして、もう少し先を読みますと、英国のブルタリズム美学の究極は形式主義と大衆性という矛盾し合う2つの要素を19世紀の産業建築のガラスとレンガのバナキュラーの中に融合することであった。その究極的統合が実現したのが1959年のスターリングとジェームス・ゴーアンによる2つの作品であったと。すなわち、ケンブリッジ大学のセルウィン・カレッジ寄宿舎計画案とレスター大学工学部等であるとっていうふうに書いてるんですね。でこれ他にもいろいろ書いてあるんだけど、これ面白いのはね、今大衆性とかそれから形式主義っていうふうな話をしてるでしょ。でこれね、実はねちょっと話は飛ぶんだけど、ちょっとビートルズと関係がちょっと出てくるんですよ。つまりね、このジェームス・スターリングはリバプール出身なんですよ。リバプールって要するにそのビートルズがいたところで、この大衆性と、ね、形式主義っていうのが、まあ、そのビートルズっていうのは圧倒的なその大衆性を持ってたわけですよね。もう世界中にこう流行ったわけですよね。人の心をつかむ大衆性があったと。ところがその中には、例えばその音楽としてのある種 の, その形式主義を読み込むことができるとするならば、まあ、このジェームス・スターリングの建築っていうのは、ね、非常に重要なのはね、まずコルビジェを参考にしていると。ある意味コルビジェの建築の正当な後継者であると。要するにその後期コルビジェっていうのは非常にこうブルータルな側面を持っていて、例えばそのロンシャンの礼拝堂とか、まあ、例えばラトゥーレットの修道も部分的にそうなんですけども、 非常にこう荒々しいその野生的な形態をそのコルビュジエはその後期に出すわけですよね。でと同時に例えばレンガを使ったりコンクリートを使ったりして非常にこう地域主義的な、まあ、コンクリートはちょっと違うんですけども地域主義的なあるそのボキャブラリー、つまりそのバナキュラーな地域っていうことを意識した素材を使うと、つまり地域の素材を意識しながらも形式としては形としては非常にこう荒々しく、でも一方で大衆性を帯びてるっていう意味では非常に面白いその交差点にこのスターリングの建築、スターリングっていう建築家がいて、つまりコルビジェとある意味ビートルズなんだよね。コルビジェプラスビートルズイコールジェームス・スターリングみたいなところがちょっとあるんですよっていうふうなね、ちょっと話がこういろいろ拡散してしまうんですけども、それからね、これケネス・ラムトンがちょっとまた面白いこと言ってるのはね、このスターリングの重要性、スターリングの建築の重要性っていうのは何かっていうと、そのスターリングの魅力にあるとされていると。つまり生活の質を、決定する場所性を絶えず洗練するのではなくて、形態を決定する見事な、構築性にあるというふうに言ってるんですよね。つまりそのなんていうか形か場所かっていうふうな言い方をすると、極端に言うと形であると、まあ、今で言うと例えばその、なんだろう、あの人、アメリカのさフランク・ゲーリー、フランク・ゲーリーのように、まあ、形態がものすごくねこうとんがっていて、非常にこう奇抜のように一見見えるんだけども、でも一方で非常にこう強いその大衆性をね獲得しているっていうね、まあ、そういうふうな建築のある原点にこのスターリングの建築っていうのはまあ位置してるんだろうなっていうふうにこう言えるかなと思いますね。いや、なんか僕は適当に喋ってしまったっていうかさ、適当じゃないんだけど一方的に喋ってしまったんだけどね、ちょっと君らにまた話を振りますけども、振っても大丈夫かな振って何か言えるかなどうだろうね、どう思いますか、その今の説に関してどう思いますか
ビートルズができたらちょっとびっくりしました。コルビジェをなんか手本にしているけれども、ちょっとそういうところから外れてるようなことは、その文献とかに書いてあったんですけども、そういう感じ
これさ、今さ森さんの前にその本があってね、このなんかアクソメがこのレスライクの高架塔のアクソメに載ってるけど、これ建築として見た場合どうなんだろうね。確かにさっき森さんが言ったように、なんかこのガラスを立体的に使っていてね、特にこれ屋根に使ってるじゃないですか、屋根に本当にこうクリスタルボックスがいっぱい並んでるようにガラスが立体的に使われていて、まあ通常ねこうディティールを考えてやっぱりこれできないわけですよ、怖いっていうか、もうこれ例えば日本だったら確実に雨漏りするようなこうディティールになってるなと思うし、やっぱりそのフラットな屋根にフラットなガラスをね注意深く貼るっていうのが通常 の, その屋根の作り方だから、これはなんていうかこう屋根 の, そのなんていうか形態のボキャブラリーじゃないんですよね、うん、だから通常の建築 の, その壁があって床があって天井があって屋根があるっていう風なあるその文法っていうか、まあ、シンタクスっていう難しい言い方をするとシンタクスっていうんだけど、それが崩れてるっていうかね、まあなんか屋根に見えてるものが壁のようにも見えるし、まあ、一方でなんかこうなんだろうな、その床の装飾のようにも見えるし、すごくこう不思議な感じがするんですよね、うん、まあ、あんまりこういうふうな建築家 の作り方をしないっていうかね、一方でこのなんかタワーに当たる部分っていうのがなんかピロティでその部分的に浮いてるようにも見えるし、斜めに切れ上がっていたり、あえてその必要がないのにこうガラスのトップライトを45度に全部振っていたりとかね、すごくなんかねこのデザインとしてかく乱されてる感じがするんですよね。なんかあんまりこう一見洗練されてないように見えるっていうか、荒々しいものを荒々しいままにそのままこうドンと出してる感じがこうするんですよね、うん、どうしようか森さん、どうしようか、これちょっと難しいかもしれないけどな4年生には難しいかもしれないけどさ、
どう、この屋根の部分のは少し思いましたね、設備的にどうなのかなっていうの。
そうだね、設備がね、確かにそうだよね、これね。だからこれさ、あんまり資料がないんだけど、実際これ内部空間がどうなってるかっていうのは確かに気になりますよね、屋根の部分がね、このガラスのなんかこうガラスボックスがそのまま屋根として反映されているのかそうじゃないのかっていうのが、まあこれで見ると屋根がそのまま中にこうトラス状になって反映されているのかな、そのノコギリ状のトップライトのガラスの屋根っていうのが内部空間においても まあ、同じようにこう反映されているっていうような感じは少しあるかもしれませんね。じゃあ、その大体こんな感じでいいのかな、どうですか、これ。どうなんだろう。まあ、どうぞ。
いや、携帯一つ一つのボリュームっていうのも分かりやすく示してるっていうのはあって、そのオフィス、あの事務室とか、あと研究室とかも、ボリューム分かりやすくことで、やっぱり一般の人にも決めてきて、分かりやすさっていうのが、その建物にこう引き込む魅力の一つになるかなって思って、
うん、そうだね。いや、僕これラジオで収録するからさ、久々にこの作品見たんだけど、これ改めて見ると結構すごいなと思うんだよ。なんかね、あのこのタワーにさ、このなんかガラスのさ、垂直のコア貫入してる感じとかさ、でこれなんかこうピロティでこう塔が浮いてるんだけど、そこがね斜めに切れ上がっていてね、ここになんかこういうねノコギリ状のガラスの屋根がかぶってるとかね、あんまりこういうの普通設計しないと思うんだよね。今やれって言われてもあんまりしないっていうか、だけど逆にこれがものすごくかっこよくも見えるし、なんかすごく不思議な作品に見えるね、これね、うん、でも一方で象徴性がね、象徴性を消しながらも別の象徴性を帯びてるっていうか、その高いタワーがあって、でその低いノコギリ屋根のなんかこう水平の施設があるみたいなね、うん、なんかこれはなんかよくよく見てみるとすごく面白いね。今のカーテンウォールの走りっていうか、ガラス張りのね壁の部分もあれば、そうじゃない部分もあって、そのファサードっていうか、いろんな面から見た時にも表情が全然違うっていうかさ、うん、っていう風な感じがしますよ。なんかちょっとロシアフォルマジズムっていうか、そのロシア構成主義的な作品にも見えるけどね、ロシアのその20世紀初頭のね作品のようにも見えるし、あのレム・コーラウスの、まあ、荒々しくブルーダルな感じをあの先駆けの作品のようにもこう見えるね、うん、まあそんな感じかなと思いますけど、僕ね、あのジェームス・スターリングはね、あの1回だけ見たことあるんです。日本に来て、あのちょうど1992年だったと思うんですけど、あのトリエンナーレ奈良っていう建築のイベントがあったのね。あのトリエンナーレ奈良 の、ね、建築トリエンナーレっていうイベントがあって、トリエンナーレって3年に1回あるんだけど、それが1992年に、ね、奈良で行われて、その時に僕ね、研究室でね、原博先生がトリエンナーレに出展したのね。その時に研究室のプロジェクトとして参加してたんですよ。で、あの奈良で展示するからっていうので、みんなで奈良に行って、研究室のメンバーと展示作品を、みんなでこう設置してる時に、そこのその時にね、ジェームス・スターリング通りかかったね。そしたらすっごい太ってて、すごい太ったおじさんだったよ。で、ものすごい太ってて、実はジェームス・スターリングって太りすぎて亡くなったんですよ、あの肥満で。そういう人だった。実は結構若くして亡くなって、多分50代か60代の初めぐらいで亡くなったんじゃないかなと思うんですけど、あのただやっぱりこの人はあの当時 の建築家の、まあ、スターだったんですよね、本当にスター、うん、1960年代から、まあ、80年代ぐらいまでのスターで、1980年代にあのシュトゥットガルト美術館っていうのを設計していて、それが結構有名でね、あのそれがね、ここにも入ってたかな、何年か、森さん分かりますか、1980年代ぐらい、
83年ですね、
はい、そうそう、83年にシュトゥットガルト美術館っていうのを、ドイツのそのシュトゥットガルトに設計してるんですよ。でそれがね、また全然この、なんだろう、レスト大学工科棟とは全く違ったその作品なんだけども、すごく有名で、まあ一言で言うと中庭型 その美術館なんですよね。で中庭にあの人をこう取り込むような、それがこう大きなそのコミュニティスペースっていうか、公開空地のようになっていて、まあ、ここにね今20世紀に載ってるんですけども、でこれは本当にポストモダンの建築の代表のようにも挙げられるんですよね。なのでそのジェームス・スターリングがそのブルータリズムからポストモダンに、まあ、見事にこう移り変わったみたいなね、そういうふうにも見えたんですよ。ただその巨大なその手すりのディティールとか、まあ、こう緑色に塗られたねそのサッシとか、まあ、そういったところは何かこうブルタリズムの名残もちょっとあって、結構ねこのシュトゥットガルト美術館はねみんな設計を参考にしてたんですよ。結構立体的なその動線が組み込まれていて、中にその円形の丸いその中庭があって、そこに人が入れるようになってるとかね。僕もここに一回実際行って見に行ったんですけどね。 まあ、この2つが結構有名なんですよね。ではまあね、君らもね、まあ、この機会にね、せっかくだからこのジェームス・スターリングのね、建築をちょっと参考にしてみたりしたらいいかもしれないよ。ね、まあ、ちょっとね、またいつものこと話が、話がうだらになってしまいましたが、角君、こんな感じでいいんでしょうかね。なんか、どうですか、他に角君もなんかメモがいっぱいあるけど、言い残したことはありますか。
先生が全部おっ
しゃる。いや、自分の考えで言ってもらったらいいけどさ、いいですか。大丈夫ですか。じゃあね、まあこれちょうどね、時代的にはね、いわゆるそのシアムって言われてる近代建築国際会議、コルビジェとかね、ギディオンがやっていた近代建築国際会議が終わって、その後にチーム10っていうね、その建築運動がその新しくこう生まれ変わってね、動き出す、そのちょうどその時期なんですよね。だから近代建築運動のその端境の時期でもあったし、いわゆるそのインターナショナルスタイルみたいなものが、まあ、その終焉を迎えつつあって、その後建築がそのデザインがどうなっていくかっていうようなことを、まあ、予告するような作品にもなったんですよね。だから例えばね、レイナー・バンハムっていうその、建築評論家がいるんですけど、レイナー・バンハムとか、それからケネス・フランプトンっていう人たちは結構このジェームス・スターリングの作品に、まあ、非常にこう関心を払っていろいろとこう分析をしたりしてるんですよね。まあ、その辺もね、フォローしてもらえばいいかなと思いますよ。じゃあね、森さん、そんなもんでいいかな。いいですか。いつもちょっと僕は喋りすぎてしまいますけども、じゃあ、今回の収録はね、これぐらいで終了にしたいと思いますね。っていうかね、あ、ちょっとごめんなさい、これで収録せずに一言だけちょっと宣伝しておいていいですか。最後にですね、ちょっと言い忘れてたのが、つい最近建築のですね、教科書が出まして、建築のデザインコンセプトっていう本で、これはですね、4人で書いてるんですね。今井幸太郎さんと大河内学さんと、それから山中慎太郎さんと僕の4人で書いていて、これは研究室の今大学院 の, その2年生であるその千秋君もですね、ここで図面を書いたりとか、南県 の, その OB の人たちが結構その図面を作成するっていうことで参加してるんですよね。諸国社からこの9月の本が出たので、もしよかったらですね、皆さん参考にしてください。じゃあ収録はこれで終わりにしたいと思いますね。どうもありがとうございました。